バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回は映画のトークをしてみたいと思います。そして今回テーマにする映画はダダン、アバターウェイオブウォーター。はい、ということでですね、2022年の年末からですね、日本でも公開されているアバターの続編になります。で、まあ、このアバターっていう映画はね、もう本当に全編作り物みたいな映画なんですけども、とにかくもう最先端のCGI 技術を駆使して、もう人の演技とかにモーションキャプチャーのね、やつをつけてコンピューターで取り込んでっていう形のね、フル CGI アニメーションという形で。で、実際にですね、実写の人間とか、そういったものも出てくるんですけれども、まあ、ほとんどがもう作ったものでっていう形のね、世界観がすごいっていうことで、まあね、ご存知の方も本当多いし、見に行った方も多いと思いますが、前作はですね、もう2009年ですよ。で、2009年に公開されて、その時も僕は、IMAX の 3D で見たんですね。で、もうその時も当然、もうすごい立体感とかすごいし、まあ迫力ある映像で、うわ、すごいなーって 3D の映像、ね、CGI とかも技術ここまで来たんだ、すげーっていう感じでね、本当にもうその 3D のね、世界に没入してみたっていう記憶が鮮烈に残っていて、で、話もね、ちゃんとすごい面白かったんですよ。うん。で、やっぱすごいよねっていう感じで、アバター見たーみたいな感じになったんですけれども、なんか、もう一回見たいなみたいなことはあんまり思わなかったんですよね。で、今回も、続編がね、そう、続編が公開されるよって、続編作るよって、もうその、1が大成功したっていう時点でも、結構話になってたんですけど、それからもう5年6年もう結構経っちゃって、で、実際に公開されたのは12年後ですよ。12年後今ということで、僕はね、本当にもう5、6年経ってから、あ、結局なんか作るとか言ってたもの作ってねえのかなみたいなこと思ったんですよね。まさか2作目までに12年かかるとは思わなかったんで、で、ね、もうなんかアバター2やるよみたいな話になった時、今更またやんのかよって正直思いました。いや、もういいでしょ、だからもう10年くらい前じゃねみたいな感じで。まあそんな感じだったんですね。で、確かに素晴らしいし、すごい面白かったし、もうね、一作目もスクリーンに没入したけど、なんか、こう、何回も見たいな、もう一回見たいな、みたいな、ハマれなかった理由っていうのが結構明確にあって、僕の中では。で、何かっていうと、青いキャラクターがあんまり、なんか、こう感情移入できないというかね、こう共感できないっていうか、あんまり好きじゃないっぽいんですよ、自分の中で。なんかやっぱりこうクリーチャーってね、ちょっとした個性がある。例えば ET とかもね、決してこう普通に可愛い見た目じゃないです。初めて見た時みんなグロテスクだなと思ったと思うんですけど、なんかそういうちょっと癖があるグレムリンとかもそうかもしれないし、うん、なんかそういうね、スターウォーズのキャラとかもそうだしみたいなあるかもしれないですけど、なんかね、なんかアバターのキャラクター、なんでこのキャラクターにしたかなみたいな気持ちがあって、なんか青くてさ、身長もなんか3メートルぐらいあって、薄らでかくて目が離れててみたいな、なんかもう全然違うところの、なんか全然違う宇宙人さんですよねみたいな、なんかちょっとそういう感じがあって、まあ彼らがね、恋人家族みたいなこと言って、その見てる間はもちろんのめり込むんですけど、なんかその後までなんかまたあいつらに会いたいなみたいな気持ちにちょっとならなかったんですよね。うん、それが一番大きな理由かなと思っていて、で、2ね、続編作るよって言って、もう10年以上経って、今更まだやるんかいみたいな気持ちがすごい大きかったっていうのが本音です。で、僕、だから、今回のね、続編もね、もう12年後に公開されて、それはね、撮影とか技術のクオリティが上がって、もっとすごいもんできてるでしょうよって言って、まぁ、ちょっと興味がなくはなかったんですけれども、なんか、本当に僕今日見たんですよ。で、本当に一週間ぐらい前までは、まあね、いや、すごいのはわかるけど、まあ別にいいかな、みたいな感じで思ってました、むっちゃけ。ただ、僕ね、映画評論で好きな YouTuber の人がいて、その人がね、なんか、やっぱそんなに見ようと思わなかったけど、見たらもうすごかった、ひっくり返ったみたいな話をしてたんで、じゃあ見てみようかなと思ったんです。で、やっぱりこのアバターはね、まあ、こういう映画なんで、本当に IMAX のね 3D で ドーンと見たいなって思ったんです。で、今ですね、東京近郊で一番条件のいいスクリーンっていうのが、池袋のシネマサンシャインっていうところで、ここのね、IMAX レーザー GT っていうスクリーンがあるんですね。で、これはもう高さ18メートル、横幅が26メートルっていう巨大スクリーンで、僕もここで何回か映画見てるんですけども、とにかくでかいわけですよ。新エヴァンゲリオンのね、最後の劇場版なんかも、ここで見たんですけれども、本当に、うわ、でっかみたいな感じで。で、一番前のシートっていうのが、本当に、ビーチマットみたいに、こう、寝転んで見るような感じになってて、で、そっから見上げてもね、完全に歪んだスクリーンしか見えないんですけど、ここでいいのかななんて思ったりね、なんか、そんなことも思ったりとか、とにかく、一番後ろの方で見ても、うわみたいな感じの、まあ、バカでかい大きさ。だって、横幅26メートルですよ。うん。で、まあ、すごいんですよ。で、まあ、ここで見るしかねえと思って、で、たまたま現時点でですね、今、2023年の1月の17日、18日までなんですけど、今週末ぐらいまでは間違いなくやってるので、まあね、これ聞いて、興味持ったら、ちょっと行ってみるのもいいかなと思います。で、まあ、そこで見たわけです。まあ、条件としては最高でした。で、やっぱり IMAX シアターで、もう本当にそのね、うん、レーザー GT って一番、解像度も高くて、音響も素晴らしかったですね。僕は音響すごく、立川のね、シネマシティっていう音響の素晴らしいスクリーンがあって、そこが好きで、なんかそこの音響が基準になっちゃうんで、普通のところのね、シネコンとかの音響だと、うわ、しょぼいなって思っちゃったりすること結構あるんですけども、こちらのね、シネマサンシャインの IMAX レーザー GT、ここはもう音もちゃんと間違いなくっていうところで、大迫力でした。はい。まあ、そんな感じでですね、この、アバター2続編を見てまいりました。で、まあ、メガネをかけてっていうところなんですけれども、この 3D メガネね、3D 映画上映するときは、最近はですね、大体こう、IMAX シアターなんかだと入場のときに渡してくれて、で、退場するときに、まあ、お返しして返却してっていう形なんですよ。だけど、3、4年ぐらい前までですかね、の場合は、なんか、その 3D 映画を見るときって、なんか別売りでメガネ100円みたいな感じでね、なんか買ってたと思います。4、5年前になるかな？うん。で、その頃に、やっぱり 3D 映画見るたびになんか100円出して買って、なんか僕、家に 3D メガネがゴロゴロしてたんですよ。で、なんか、これ、だから次に見るときね、持ってけば買って貯めなくて済むな、みたいなことを思ってたんですけど、僕がね、その 3D で映画見てるのって結構久しぶりで、3年ぐらい見てないんじゃないかなと思って、その前に見た、ね、その時も IMAX の 3D だったんですけど、何だったっけな、何を見たっけなってあんまり覚えてないぐらいな感じなんですね。で、その時の記憶が多分3年ぐらい前だけど、さっき言ったみたいに、入り口でメガネを渡されて帰りに返却して帰るっていうシステム。だから多分、その、昔ね、その100円で買ったメガネ、もうね、上映方式とかも変わってるだろうし、仕様が違ったりしたら意味ないしと思って。ただ、なんかせっかく、なんかもう、4、5年、なんか、貯めたメガネ持ってたんで、なんか、二バリエーションですね。なんか、昔買った普通の 3D メガネと、あと、IMAX シアターってちゃんと書いてあるメガネがあったんで、で、それを一応持ってたわけですよね。で、映画始まる前にちょっと見比べたりとかしたんですけど、もう見え方が全然違うんですよ。こう、なんか、書けなくて、ちょっと、こうね、自分の目から離して、こう、ちょっと、空見上げたりとかしてみると、もうなんか作りが違うんで、あ、これ完全にアウトだなぁなんて思って。で、結局やっぱり、途中でね、最初の方で書き直してみたりとかしたんですけど、やっぱり仕様が違ってるみたいでダメでしたね。だから、今までの 3D メガネ大事に持ってても、なんかあんまり意味ないかなみたいなことをちょっと思った次第です。すいません、なんか 3D メガネの話が長くなっちゃった。はい、じゃあ本編の話行きましょう。ということで、アバターはですね、もう本当に、ジェームス・キャメロン監督、もうこの監督はね、今すっかり巨匠という形でね、ご年齢も68歳ということでですね、まあ、ターミネーターでデビューして、ね、ターミネーター2作って、エイリアン2作ってみたいな感じで、ね、そこら辺からもうどんどんすごい映画を作って、で、まあ、タイタニックですよね。タイタニックを作っても、ここでもタイタニックが大成功して、もう素晴らしい映画史に残る映画を撮ってっていう形で、その後はですね、テレビシリーズの、 ダークエンジェルっていうのをね、作ってね、ジェシカ・アルバっていう女優さん使ってね、この頃2000年前後に、まあ、テレビシリーズ、映画界でこう活躍してる人がテレビシリーズがっつりやるみたいなのは、まだちょっと珍しかったかな、みたいな頃でね、へえ、なんて、ジェームス・キャメロン、テレビやるんだ、テレビドラマやるんだ、なんて思ったんですけども、これも成功させたりとかして。ただ、その後は、なんかもう、アバターの人みたいな感じですよね。で、2009年にアバター作って、そっからもう、なんかアバターばっか作ってたんじゃねえのみたいな感じで、ちょっと、ね。他の大きな映画みたいなのは撮ってないんですけど、もう、このアバターを5作品作るっていうことを言ってるらしいんで、もう、ジェームス・キャメロンさんは、アバターの人なんでしょうね。で、このアバターすげえなーって思うのが、まあ本当にね、もう作り物でここまでやるかっていうだけでもちろんすごいんですけど、これ制作費が500億円を超えているらしいんですよ。もう何の国家予算だみたいな感じのすごい金かけて作ってて、で、この500億円の制作費を元を取るためには、もう本当にその映画史に残るような 歴代興行収入のもうトップ3に入るとかの動員を取らないと、なんか赤字みたいな、なんかすげえノルマだなみたいな、なんかそういう感じで、ね、それでもやるんかいみたいな感じなんですよ。だけど僕みたいになんかもう10年経ってまだやってんのみたいなことを思っちゃう人って結構いるんじゃないかなって。そんなにね、あのキャラクターたち魅力あるかなみたいな。スターウォーズとかってなんか10年後でも、いや待ってました、10年待ったぜみたいな感じでみんなふーってなってるけど、アバターね、あの彼ら10年待ってたぜってあんまならなくねっていうところが、余計な心配なんですけどね。うん、まあそんなことを思いつつも結局まあ見に行って、で、やっぱりね、感想は一作目の時と結構近くて、もう本当にすごい没入体験できた。ああ、面白かった。みたいな感じなんですよね。面白かったし、うん、いいんだけど、うん、で、迫力もあったしってね。で、さっきも、前半でもちょこっとお話ししましたけど、人間たちも出てくるし、だから本当にその、何、実写の、こうアクションみたいなね、うん、なんかバトルシーンみたいなのも出てくるんですよ。だからそこら辺は僕はすごく面白いなと思ってて、もう本当に完全にね、その別世界の感じだけじゃなくて普通の人間も出てきてっていうところがすごく面白いななんて思っていて、で、一作目もね、クライマックスはやっぱりこのね、アバターと人間のバトルだったわけですよね。だからそこら辺もね、アバターは身長が3メートルぐらいあって、普通の人間のやっぱりもう身長倍以上あったりとかするんです。だけど、普通の人間が本当にこう手足が足りない分、パワードスーツみたいな、モビルスーツみたいなの着て、まあアバターと対決するみたいなところがね、僕は1回しか見てないんで、もうあんまり覚えてないみたいなところもあるんですけれども、まあそのバトルシーンはすっげえ面白かったなっていうのが、もう鮮烈に記憶残ってて。で、今回もそういう見せ場いっぱいあります。で、まあそういう形なんですけど、今回はですね、その前作で、できちゃった2人が家族になって子供がいてみたいなね、なんかその家族の話でもあったりするんですよね。うん、で、まあそういった部分もすごく色濃く描かれてて、うん、まあそれはそれで面白いし、なんかその子供たちの葛藤みたいのもあったりね、そういうのを描かれたりとかするんですけれども、まあね、ネタバレしないように言うんでちょっと曖昧な感じになっちゃうんですけど、なんかね、ストーリーとか、なんかこう価値観、その全体的なね、人々とかキャラクターたちの価値観、思ってるなんか思考みたいのが、古臭いんですよ。今時の映画で、なんかこういう価値観の人がこういうセリフ言うんだみたいな、うん、ところがすごく多かったですね。まあいろいろね、なんか途中が、ちょっと中盤がだるかったとかね、いろいろ見た人の、評価があったりとかして、とにかく長いよとかね、まあそういうのもあるんですけども、僕が一番違和感感じたのは、なんか例えばセリフ回しとかも本当に昔のアメリカの映画みたいに、こうちょっとね、軍人が皮肉っぽいことを言ってね、ブラックなことを言ってみんな周りがウヘヘヘみたいなこと言うみたいなさ、なんかそういうのとか、あとはその、アバターたちのね、住んでるコミュニティの中で、まあ、主人公の彼らがね、うん、まあ、新しいコミュニティに行ったりとかするんですけど、そういう時のセリフ回しとかもね、なんか本当に昔の西部劇で言ってるようなセリフっていうかね、その価値観、世界観、そのセリフの表現みたいな、なんかすごくそういうのが気になって、 まあ、これ脚本とかもジェームス・キャメロンさんが中心で作ってるはずなんですけど、まあ、本当になんか、おじさんが書いたお話だな、みたいなところがすごく僕は気になって、そこが一番気になりましたね。うん、なんか、今時感がないな、みたいなところです。で、まあ、最近ね、それをすごく感じた映画は、車の映画でフォード&フェラーリ。うんっていう映画があってね。まあ、これも時代背景とかが本当にね、1960年代、70年代とかの話なんで、まあ、そういうのもあるんですけども、あれなんかもやっぱり本当昔ながらのなんかライバル同士がなんか喧嘩して仲良くなるみたいな、なんかそういうのとか、いいんだよ、いいんだよ。まあ、それはね、特にフォード&フェラーリは昔の話っていうの舞台だからもういいんだけど、なんかこの先進的なね、ストーリーとか世界観を描こうとするアバターで、なんかこの、思考回路みたいな、なんかそういうところが、なんか僕は一番残念だったなって思いましたね。うん。だから、まあもちろんそれなりのね対策だから、まあ展開なんかもすごいし、いろいろ面白いところがあったんですけども、なんかそういうこう、もう根本的ななんかそういうこう価値観的なものっていうのが、古っみたいな感じですね。うん。だから、まあ、アメリカ映画だからね、昭和感って言ったらおかしいけど、まあね、昭和感、バリバリの、なんか、価値観、世界観みたいなところが、ちょっと思わざるを得なかったっていうのが、ちょっと残念でしたね。うん。そう。だから、本当に一本の映画をうわーって見てね、こう、本当に、なんか、テーマパークでアトラクション楽しむみたいな感じでは、まあ、そういう、こう、楽しみ方としては、もう本当に、もちろん100点の映画なんですけれども、なんかこう、ね、さっき言ったように、もう一回見たくなるかなとか、続編が楽しみになるかなって言ったら、僕はその辺が、ちょっと気になってしまいました。ただ、面白かったシーン、良かったなっていうシーンを挙げると、まあ、それこそね、エイリアン2とかにも出てきた、シガニー・ウィーバーさんですね。うん。シガニー・ウィーバーが、まあ、ちょこちょこっと、実際の、姿でも出てくるんですけど、このね、主人公のファミリーの14歳の女の子、キリっていう名前の14歳女の子が出てくるんですけど、この女の子を、なんと、シガニー・ウィーバー、御年、今、おいくつかなと思ったら、73歳。いやー、もう、見た目全然73とかに見えない。もう50代とかでも普通に通るんですよ。もしかしたら40代ぐらいにも見えるんじゃないかと。本当に綺麗でね。うん。結構ね、シガニー・ウィーバーって言ったらごっついおばさんだなって感じだったんですけど、なんか今はすごく美しい綺麗な、やんわりした感じの女性っていう感じですね。博士役で出てきて、で、本当にこのアバターとしても、14歳の少女として演じているってね、ところが、すごいな。面白いなっていうところですね。なんかそこがすごく面白かったのと、あと今回はね、サブタイトルが Way of Water って出てくるんで、当然こう水のね、うん、こう水辺の部族みたいなところがたくさん出てきて、前回はね、森の部族っていう形なんですけど、今回水辺がメインの舞台になって、水の中みたいな描写がすごくあって、これが本当に美しい。で、魚とかね、いろいろこう、うん、なんだ、サンゴみたいなのがいっぱいあるんですけども、まあそういうのもね、もう全部作り物なのに、本当になんかね、なんか南の島で撮ってるみたいな感じっていうか、逆に言うと、作り込まないで南の島で撮ればよかったんじゃねみたいな感じの。うん。もうすごい、とにかく美しい映画でね、やっぱり評価する人によっては、ナショナルジオグラフィックスの映像を見てるようだった。まあ悪口でもあるんですけどね、それにしか見えなかったみたいな感じでね。なんか、そういうのはあるんですけども、まあ、そこら辺もすごく美しかったし、あとね、こう、巨大クジラみたいなキャラクターが出てきて、僕はあのキャラクター結構好きでしたね。巨大クジラみたいなキャラクター、でかいわけですよ。わーっと。何十メートルもあって。で、それがちょっと少年と交流したりとかするんですけども。で、このね、パヤカンっていう、この巨大クジラ、トゥル君っていうんですけどね、が巨大クジラみたいな、この生き物。うん、で、トゥル君のパヤカンっていう名前の、うん、この、クジラ、巨大クジラみたいなやつがいて、で、それと、このね、主人公の息子が、交流とかしたりとかする。そのシーンとかは、多分、なんかそのシーンが長すぎたとか、なんか、そこら辺が何を見せられてるんだっていう、ね、批判とかもあるんですけど、僕は割と好きで、まあね、ちょっと、まあ、このね、本編の中にそんなにいらないシーンかな、みたいなところも結構あったりとかするんですけども、それはそれで意外と個人的には好きでしたね。例えて言うなら、まあ、 細田守監督のあの、狼男、じゃないや、狼子供の雨と雪か。うん。あの、うん。で、あの、狼子供のね、あの、なんか、狼と子供の交流のシーンみたいのも、なんか、そんなにね、あの、直接ストーリーがこう、転がるところじゃないんだけれども、なんか、それを見てると、こう、やっぱり気持ちが、こう、ほんわかするし、なんか、やっぱり、感情移入がしやすくなるっていうかね、なんか、その、うん。なんか感情持ってかれてるみたいな、そういう意味ではすごく大事なシーンだったなぁと思うし、このパヤカンってね、この巨大クジラみたいなやつが、でかいから、こう、もう、目だけ、うん、目の前に、このね、うん、少年が行って会話をするみたいな感じで、なんかそのシーンとかもね、僕は割と好きで、なんか、うん、そういう感じで、こう、助け合ったりなんなりみたいなことをね、ちょっとするくだりがあるんですけど、なんかそこら辺は僕は、あの、決して嫌いではないなぁなんて思ったり。で、あとはですね、あの、まあ、パート1見なくても全然楽しめるんですけど、やっぱり、パート1からのこの、まあ、宿命の戦いみたいなね、なんかそういう軸があって、で、その、まあ、悪役の、うん、あの、もう角刈りのやつがね、あの、出てくるんですけど、この角刈りがね、またすげえムカつくんだよね。うん、本当にもう最初からもう、くわ、こいつ嫌なやつみたいなところとか、なんかあのね、その嫌なやつ感とかがすごく、うん、あの、嫌だなと思いつつ面白かったし、うん、とかね、まあそういうところは、あの、楽しめるし、なんかこう、わかりやすい敵のキャラクターみたいなところね、があったりとかね。なんかその辺は、あの、ちょっと面白くはあったけど、うん。まあ、好きか嫌いかって言ったら嫌いですけどね。あのキャラクター、角刈り。まあそんな感じでね、あの、もちろん楽しめるところもいっぱいあるし、なんかやっぱりね、っていうところもあって、これ5作作るんだったらもう少しなんかその価値観的なものを、こう現代風にね、なんか、少し調整していかないと、なんか、ファンとしてなんか好きな人がついていかないんじゃないかなって。本当にね、もうさっきも言ったけど、スターウォーズとかってやっぱりもうね、10年経ってもね、もう、またあのキャラクター帰ってくるって言ったらもう本当になんか社会現象になるぐらいフィーバーが起こるけど、アバターのあの青いあいつらが帰ってくる、ウェーイみたいな感じでね、祭りは起こんないと思うんですよ。だから、ね、なんか、そこら辺が、ちょっとね、すっげえ金と時間かけて作ってるのに、大丈夫か、おい、みたいなところがあります。そう。ただ、やっぱりね、あの、本当に超絶体験できるっていう意味では、まあ、面白いし、まあ、ジェームス・キャメロンは本当にもう、これからも、アバターの人になると思うんでね。なんか、こっからね、さらにどういう風にブラッシュアップしていくかっていうところを、そこに注目したいと思います。いや、でも本当にね、もう12年後っていうね、このキャラクターたちがね、あの、演じてる人たちも12歳年取ってるわけですよ。で、さっきちょっと話に出したこのね、あの、敵役の角刈りさん。この人なんかもう本当にアバター一作目の時ってもう超イケメンでめちゃくちゃかっこいいんだけど、もう今ね、あの、さっきちょっと YouTube でメイキングのやつ拝見したけど、もういいじいさんだな、みたいな感じになってて。ジェームス・カメロンもね、御年68歳だし、みたいなところでね、あんまりあと10年、20年とかやってる時間ねえぞ、みたいなことも思ったりとかしながらもね、なんかやっぱりちょっとこれからこれアバターマジで作るっすかみたいな、なんかあのフル CGI とかでもいいけど、なんか次ぐらいで終わりにしてなんか違うもの作った方が良くないみたいなことを思ったりもしました。はい、そんな感じでですね、まあアバターの話どんな話しようかなと思いながらもなんかこんな感じでうっかりもうね20分超えで喋ってしまいました。はい。ということで、まあ、ちょっとね、他の人もいろいろアバターについてね、あの、トークしてると思いますけれども、僕の目線ではこんな感じで、感想という形で、お話をさせていただきました。いかがだったでしょうか？バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス。今回はですね、ジェームス・キャメロンの最新作、アバター。ウェイオブウォーターについてのトークを、お話しいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございます。それではまたー。